文化系トークラジオライフ。
文化系トークラジオライフ、今日は6月26日の生放送中、テーマは3日目の休日何をしようかということでね、休日が3日あったら何をしますかということなんですけれども、ラジオネームグリーンウェルのお告げ、埼玉県富士見市男性51歳、もし週3日休みが取れるなら3日目は映画か落語か野球に出かけて感想をノートに記録していきます。なんか見たものを記録して残しておきたい気持ちが強くなっています。私51歳男性ですが、単身者で配偶者も子供もいません。ポストもなく一社員です。なら暇だろうと思いでしょうが、50代に入って一人暮らすのはいろいろとあります。土日の休みはもうあっという間です。土日以外にもう一日休みがあれば、銀行や役所の手続きも便利だし、映画館も野球もチケットが取りやすいです。今の60代はそれなりに定期昇給していたり再雇用があったりしますが、私40歳で定期昇給は止まっていて、昇格の見込みもないので給料は上がりません。男性の障害未婚率を見ても、私みたいな老人が増えるのは間違いないのに、会社で手をこまねいているのはなんか残念です。会社で手をこまねいているのは何か残念です。給料が下がっても会社にポジティブコローコースを作るように提案しないといけないでしょうか。長い家風みたいに生きることを提案模索したいです。まあ、長い家風が株式をたくさん持っていたからポジティブコローができたのですが、浅草に行くとね、浅草ロックのところに長い家風がキャバレーのお姉さんはべらしてる写真が飾ってあるんですけど、あれ長井花粉にとってとか、長井花粉を好きな人にとってあれはいいのかとか、いろいろ思うことはちょっとあるんですけど、あれ見るたびに僕すごい元気になりますけどね。なんていうか、あ、長井花粉だなと思ってなどなど、メールもねたくさんいただいていて、まだね4時まで生放送でお届けしておりますので、もしもね、週3日休みがあったら何をしたいですかということで、いろんなね、話が飛び交ってはおりますが、life@tbs.co.jp まで、メールどんどんお寄せいただければというふうに思っております。さて、ラジオネームジャングルジム、ジングルジャム、ライフクルーの皆様、こんにちは。今回は休日がテーマということで、僕は休日は何をしていますかという質問が苦手です。何もしていませんとは言えず、かといってこれといったことはしておらず、掃除などの溜まった家事をしたり、溜まったアニメを見たり、思いつきでどっか行ったりするくらい、でも休日にしていることは自分を表すなと思い、うかつなことは言えません。相手は雑談のきっかけ程度にしか考えていないかもしれませんが、僕としてはこの質問が見透かされるようでとっても難しいです。皆さんだったらどう答えますか？わかった。休みを楽しむためには休日は何をしてますかという質問を禁止よ。
ていうかね、ちょっと自分のことよく見せようとしすぎじゃないですかね。
ね、うん、聞かれたらでも答えにくいっていうのはわかる。だって何もしてないじゃないかって思うよりは何かしてるんだけど、なんかそれに気づいてない時のこの言えない具合とか、あとこれ何でもそうなんですけど、いろいろって一番言えなくて。だってジャポットさん、うん、本なんか好きな本ありますか？いや、いろいろみたいな。
確かに。
で、それと一緒なわけですよ、うん、なんか好きな本ありますかと休日は何をしていますか、同じぐらいの解像度の質問だよ。答えれるわけがないっていう。いろいろしてるだろう休日はみたいなことでいいと思うね。
うん、でも休日を何をしてますかって聞いてくる人っていうのは、多分かなりの高確率で、この後自分とポジティブな関係を結びたいと思っていて、その会話の糸口を探してるわけですよね。
あ、休日のことを聞いてるからね。
そう。だからなんか、彼ないし彼女が突っ込みやすい話題を振ってあげるっていうのが正解で、この質問に僕答えるべきじゃないと思ってる。
うんうんうん、
なんかプラグマティックなこと言っちゃいました
けど。いや、わかる、うん、だから好きなアニメ何ですかに答えちゃいけないと一緒だよね。
じゃあ、なんて答えればいいんですか？答えちゃ
う。だから、多分ね、その人が話したそうなことを話す。
そうそうそう。
聞くんですよ。
そう、う
ん。だから、その人はなんかすごく、前提としてその人、私に好意を持っていて、話のきっかけ探してそういう話題やってるので、なんかアピールしたいことあるんだと思うんですよね。だからそれを、なんかこう、向けてあげる。逆にあなた何してるんですかとか、例えば言ってみるとかね。
うん、ああ、そうね。こういう時、卑下しちゃいけないね。自分を下げて、いやー、ちょっとあんま何もしてないですね、どうですかじゃなくて。いや、なんか最近だったらこういうことしましたけどどうですかみたいな感じで投げ返してキャッチボールを始めるけれども、さっきも言ったけど、 例えば僕だったら音楽好きだから、うん、好きなバンドって何ですかって聞かれるのが一番無理っていうか、うん、答えれるわけがないから、そういう時は答えないっていう、う
ん、だってね、か髪切ったって聞かれてね、よくタモリとか聞いてたと思うんだけど本当になんか先週床屋行ったとか言っても仕方なくて、うん、そうじゃなくて、なんか昔あの高校の時に寮に入っていて、床屋代をケチって友達に頼んだらトラガニにされて泣く泣く丸坊主にしたって、これ僕の本当にあった話なんですけど、そういった話をした方が僕いいんだと思うんですよ。本当にいつ髪切ったかを聞きたい人ってほとんどいないと思っていて。
それでも宇野くん、それ関西人のコミュニケーション
すいません、僕も関西長かったんで、
そんなとっておき美容
師、そっちの方がハードル高いよ。い
や、ポイントは本当にこの、あのジングルジャムさんが、なんか休みの日に競馬場に通ってるとかね、なんか株取引をしてるとかね、なんかすごいこう、あの、世界征服を企む悪の秘密結社と戦ってるとか、そんなこと聞きたいわけじゃないんだと思うんですよ。うん。だから、なんかそこをなんか察してあげることの方が僕大事なんじゃないかなと思いますよ。
まあ、あの、それも聞かれたい相手かどうかっていう話はね、別にあると思いますけどね。あの、他も読みたいメールあったら全然皆さんあげてくださいね。あ、じゃあポテトさんどうぞ。
はい、じゃあ、ラジオネーム、結局素晴らしい日々さん。私の会社ではアップデートが口癖の社長が毎週メールで課題図書としてビジネス書を推薦してきます。
ニュースピックス読みすぎだ
かなり難しい経営学の本もある一方、本当にしょうもない悪い意味での自己啓発本もあって、その内容は玉石混合です。課題図書だけではなく、ウェビナーやらビジネススクールのおすすめもしてきます。あくまで推奨するという体ですので、勤務時間外に自由意思でやることですが、人事などを見ると、どれだけ忠実にこなしているかが明らかに評価の対象になっていると感じますと。管理職に上がる人たちは皆、この課題を忠実にこなしてきた人たちですし、さらに管理職自身がどれだけオリジナルの課題を部下に課し、クリアさせるのかの競争にもなっているので、やらなきゃいけないことは増えるばかりです。仕事自体はやりがいがあるので、私自身もそれなりに権限を持ったポジションを目指したい気持ちはありますが、週休が3日になったところで会社からの課題がさらに増えるだけだろうなと思うと、ため息しか出てきません。
やめよう。
予告編でポテトさんが楽しい会になりそうとおっしゃっていたのに、なんだか暗いメールになってしまってすいません。もうそんなこと全然ないんですけど、なんかこの会社すごいですね。
ポテトさんが読むとブラック感がないけど、だいぶブラック感
だいぶブラック。アップデートが口癖の社長ってのを、
う
ん、
っていうだけでも1行目からワ
クワク1行目からちょっと
このタイプのって結構たまに週刊誌とかで書かれる、あの上のトップの人のメールがあって、うん、どうのこうのっていうワンマン系の会社にありそうなタイプの、結構だから働いてる人ね、この人結構厳しい、大変だろうなと思いますよね。
あとやっぱこのこなすっていう考え方がこう人生を毀損していくよね。
というのは分か
んない。いや、なんかこうやりたくてやるとか見たくて見るじゃなくて、やれって言われたから、なとりあえずトゥードゥにトゥードゥの、あのブランクボックスにチェックを入れる、それだけが目的であるっていうことを、あの人生の時間にできるだけ、ね、どれだけなくしていくかっていうことだと
一回リストにしたものを消していく のをどれだけやめれるか、リストアップしちゃいますからね、皆さんね、どうしても。
知り合いの人がすごく人文書とかめちゃくちゃ読む方で、なんかでも読んだ本をこの会社に提出しなきゃいけないみたいな、こういう多分会社だと思うんですけど、それでなんかギリシャ時代、ギリシャのなんか哲学者の本を読んだって言って書いたら、なんか上司にもうちょっと最近の本読んだ方がいいんじゃないのって言われたみたいな話を聞いてあ、そういう会社もあるんだなって思って、多分そういう会社なのかもしれないですよね、この素晴らしい。
もうちょっと最近がどのぐらい、もうちょっと最近か、その鎌倉時代ぐらいの本でしょうか。本当にもうね、それこそ応仁の乱は最近の戦争で京都人が言うみたいな話で今だったら室町時代ぐらいの、話だと逆にあれっすよ、アップデートかもしれないよ。の話だよ。ラジオネームユナペロ、鳥取県鳥取市、33歳。はじめまして、昔からライフを聞いていますが、意を決して投稿します。今回のメールテーマを知って、深く熟考しました。そして、自分自身を見つめることができました。ありがとうございます。単刀直入に結論を言うと、週休というスペックシート上の数字より、休みの質を高めることが大切だと思います。世の中の大半の日本人は、働くことに洗脳されていると思います。そして、外国の人みたいに休暇にスイッチの切り替えをして楽しむことはできないと思いま 。スイッチを切り替えることができない限り、休みを増えても、疲れを溶かす、日でしかないと思います。下手したら休みを鬱陶しいと思う人もいます。ですが、それも極端に続けると、崩壊へとつながりますよね。そして、自らを壊す。それは本当は避けないといけない。もう日本人は、美化に伴う強がりを放棄してもいいと思う。自分自身で自分を抱きしめる。必要なら自分自身を甘やかす。逃げてもいいと思います。そして心の底に安らぎをもたらす。それができてから心の底から心を癒して休むことができる。日本人を甘えろ、自分を愛せ、心にロックを響かせ、心の底から休もう。どうした？
いや、素晴らしいメールですね。
なんか俺はなんかライフのメールはこうであってほしい。
さっきの流れた曲ぐらい熱い。ロックを響かせ。
ほら、何でしたっけ、穀物が人類を滅ぼすみたいなこと書いてるジェームズ・スコットね。なんかさ、彼が実践日々のアナキズムって本去年だかおととしだか出したじゃないですか。あれって、なんかこう、労働者、特に彼が想定してるのはホワイトカラーだと思うんだけど、サボりみたいなものが実は最大の資本主義を、なんか内波していく変化のきっかけになるし、まあ、ちょっと古い言葉を使えば抵抗なんだってこと言ってるわけね。で、だから、あれなんかあんまり体系的にこう書かれた本じゃないんだけれど、何かそうやってサラリーマンが、ちょっとなんか手抜き仕事をしてみたりとかね、なんかこう集中できなくてダラダラしてみたりとか、そういったことが実はそれこそ目的を失った状態になるので、逆になんか偶然目に触れるものとかそういったものを取り込んでいって、なんか創造性のきっかけにもなっていくっていう議論とか展開してるんですよ。だからなんかね、なんか仕事の質疑さ、まあ、この一つ前のメールもそうなんだけれど、何かこうなんか生産性を高めるためとか創造性を高めるためにみんな何かしようとするじゃない。だからむしろ何々しないって方向で考えてるのも結構いいかなと思うんですよね。
まさに本のタイトルですね。
そうです。
しない。
要所要所でこう挟み込んでいこうと
思って。水曜日は働かない。うん。
いやいや、要所要所で影響するの大事ですよ、皆さん。
でそれをちゃんと拾ってこれるポテトさんのこと僕好き。
番組中に告白するのやめてください。
自分の気持ちに正直に生きることにしてるんです。
本当にもうメールだよ、メールどんどん読んでいってね、みんな。そうしないと俺が自分の好きなメールどんどん読んでいくからね。ラジオネーム出席カード。週休3日になったらお金を使わない休日か、お金を生み出す休日にしたいです。先ほどもちらっとお話が出ましたが、おそらく弊社では週休3日になった場合、給料はその分しっかりと減ると思います。その場合、何もしない休日が増える、もしくは給料が減った分を補填する YouTuber 活動等をするかを選択する気がします。最近ドローンに興味があるので、ドローン系 YouTuber でいきます。給料が減っちゃうから、もうその分楽しく稼げる方に。そういう考え方もあるかも。それこそチェコ好きさんの場合はこんな、なんていうか、やむにやまれず減らされてではないと思うんですけれども、まあ自分の働き方を選んだ結果、副業の方が多分自分の楽しんでやれることに近かったんじゃないかなとは思うんですけれども、もしかするとこれからもう本当にやむにやまれず副業前提みたいな感じで、うちはもう本業一本で食えるような給料出さないから、その代わり週休3日だよみたいな会社も出てくるかもしれないですよね。そうした時にどんな難易度で、そういうなんていうか、まさに会社にしがみつく、就職活動をするのも、もうしがみつける会社を探そうと思って一生懸命会社探すじゃないですか。いやいや無理だからみたいな、経団連のアナウンスじゃないけれども、いやいや無理だから、もう終身雇用とかしないからみたいな、なんだったら月食えるほどの月給も出さないから、その代わり休み多いよ、よろしくみたいな、まあ、そんな会社が増えてきた時にどんなマインドで行ったらいいんでしょうね、これから僕たちは。
そうですね、なんか私そもそもライターの仕事をもう全く失っちゃっても、まあそんなにダメージはないかなっていうぐらい、その週4の会社の方の仕事で一応生活は成り立っているんですけども、なんかそもそも使うお金を減らせばいいんじゃないかみたいなことを思ってまして、私全然お金を使わない人なので、まあ図書館で本とかも借りちゃいますし、まあなんか本当に自分が欲しい本以外は。で映画はまあちゃんと映画館に見に行っているんですけども、なんか別に無理して節約をしているつもりはないんですけど、私が好きなものが大体お金がかからないものなので、 なんか私の趣味の小説を書くとかも、もう0円でできるものなので、なんか、お金かからないけど、めちゃくちゃ楽しいみたいなことを見つけられると、なんかいいのかなというふうに思ったりしました、
ね。資本主義社会はお金を使ってることが正義にどうしてもなるので、
でも人生を楽しむためにね、お金そのものというよりもお金の心配がある程度ないっていう安心感って大事な気するんですよね、うん、僕ねさっきも言ったけど10年ぐらい前にサラリーマンやってて、でさっき最後の会社副業してたんですよね。でまさにねチェコ月さんと同じようにね、会社公認で週3日になってたんですよ、最後は。最後の1年ぐらいは。で、給料かっきり5分の3になって、でも保険残してくれたんですよね。それすっごいありがたかったんですよ。で、本当に僕は、もう独立しないとバカじゃないかってぐらい、副業というか物書きの仕事の収入が大きくなるまで会社辞めなかったんですよね。それなんでかっていうと、やっぱお金なんですよ。何か僕は、なんかこうお金のことが不安でやりたくない仕事をやったりとかね、なんか今風に言うとタイムラインの紙面を読んでみんなが叩いてるものを叩いてポイント上げて目立とうとかね、そういったことをしないで済むためにしばらく会社員でいようと思ったんですよ。だから僕物書きで食ってなかったからこそデビューしたての頃って好きなことを書けたんですよね、だからそういった意味でなんかお金で心理的な安全を買うとか、お金で自由を買うという考え方もありかなと思ってるんですよね。
本当にそれ自体だから休むっていう話はやっぱり仕事があっての前提みたいなところは、まあ社会人であればね、まあ、前提としてまああるけれども、どうしてもなんかそこで夢をは、やりたくない仕事、オールオアナッシングにどうしてもなっちゃうんだけど、休みを、例えば2日から3日にするって、それに対する、オールオアナッシングに対する抵抗でもありますよね。いや、もうこっちはこっちでそこそこあるけど、他のことを、もうちょっと自分を見つめる時間を作りたいとか、逆にその、同じ給料で、ギュッと仕事の時間をデフラグして詰めちゃうとか、まあそういう、新しい、まあ言ったらその、消費しないと幸せになれない病みたいな、まあそれこそ昭和の病気だと俺は思ってるけど、なんかそういうものに対する、まあ抵抗ができる、まあその、まあ一つのきっかけになるかもしれないですよね。これいこうかな。ラジオネーム加藤愛子25歳女公務員、皆さんこんばんは。前にお便りした時は学生だったのですが、この春から就職しました。おめでとうございます。就論やらなんやらで忙しく大好きなラジオから離れてしまっていたのですが、最近仕事にも慣れてきて心に余裕が出てきたのもあって、少しずつ私の耳に TBS ラジオが戻ってきています。ありがとうございます。数年間怠惰な学生生活を送っていた私にとってほぼ毎日が休日のようでした。しかし働き始めてから休みの日があるという状況は私の生活にメリハリを与えてくれているような気がします。平日ワークデーがあってこその休日ということなのでしょうか。もともと怠惰な性格ですし、できることなら毎日休みがいいと思いつつも、すべての選択が自分に委ねられ、結果がのしかかる数年にわたる万年休日の学生生活は自分に合っていなかったのかもしれないと思います。休日についての希望です。シフト制なこともあり、2連休が取りにくいため、3日目の休日は元々の1日休みのどちらかにくっつけてほしいです。そして2連休があれば、県外までとは言わずとも、家から出て少しお出かけができるはずです。連休がないと街に繰り出す元気もないのです。するしかないか、するかしないかは別として、その選択肢、可能性が欲しいです。残りの休み2日は、いつも通り完全に家にいてダラダラするか片付けをしたいです。3連休は怠惰な本性が自分を支配してしまい戻れなくなりそうです。久しぶりのライフ楽しみです。明日は休みイエーイということで、明日はね、ダラダラしていただければと思う。朝までね、聞いていただけるんであれば、明日はダラダラしていただきたいなと、思っては、おるんですけれども、まあ、こういうその、なんつうの、学生生活から社会人になって、って見て、ようやくそれでその休みに気づいたみたいな、のが、まあ、あると思うんですけれども、その、かなめさん、で、まあ、様々な、こう、学生生活、いろいろ経て、そして、紆余曲折あって、まあ、働き始めてっていう、まあ、話をしたときに一番最初に思い出したのが、かなめさんの話なんですけども、
はい。
なんかこう、学生の時の休みとさ、なんかこう仕事を、まあ、いろんな仕事があるけど仕事をしている時の休みとさ思うとだいぶやっぱ質違いますね。特に僕も大学院生時代長いからあれですけれども、なんというかこう 休みと仕事がパキッと分かれてない期間、長かったと思うんですけど、
うん、
なんかその間、なんかこう、の頃の休みと今の休み、例えばその、まあ、違った、変わったところや、逆に今でも、同じようにしている工夫みたいなものがなんかあれば。
なるほど。それで言うと、今も当時と変わらずに、うん、ちょっと、手こずきさんなんかにもお伝えすると、私は大学を卒業してからしばらくニート生活をしていて、その後会社員になっていったんですけど、ただ今もマインドとしてはこのニート生活を続けてるのと変わっておらずです、おらずで、だから休みと仕事がもう曖昧のままここまで来てしまってるって感じですかね。
うんうんうん、それってでも続けようと思うとなかなか続かないと思うんですよね、
うん
う
ん、
どうやったらそれが維持できるんだろう。
そうなので、まさに先々週私1週間休み取ってアメリカ行ってたんですけど、やっぱそういうデカめの休みを1年に 1,2 回取ることが私にとっての必要な休みだったなっていうふうに改めて感じたですよ。ちょっとなんかいつどれぐらいの息継ぎを取るかっていうのが多分人によって違うのかなって今日のメールなんかも見ていて思ってて、なんかきっと宇野さんが1週間のど真ん中に息継ぎの時間を取るってことを推奨されてるように、なんかそれが1週間のうちに何日なのかってことと、なんかそのもうちょっとスパンが私は長いというか、1年のうちに1週間の休みを 1,2 回取れれば、わりかし土日も問わず働いても私は楽しいっていう、でこれが多分人によってその取りたい息継ぎのタイミングって違っていて、なんかそれがきっと会社側がその自由度をいろんな人に許すっていうことが今後なんか結構大事なのかなって思ったりしますね。
まあね、日本ではいわゆる長期バケーションみたいな、ヨーロッパであるようなお休みが取れないとは、まあ、よく言うものの、その1週間のお休みって例えば2週間はいらないの？
2週間でも嬉しい。なんか結構まとまった休みであることが結構大きいのかなと思ってて、私今の会社に入る前も半年間空白の期間はあって、でそこで半年間ニートだったことが今7年今の会社で働いてるんですけどを支えていて、なんかやっぱ半年間も休むとさすがにもう働きてえなって思うっていう現象が起きて、なのでみんなそうすればいいのになと思ってて、私何年かまとめて働いて半年丸々休む、多分大学の先生だったらね、サバティカルとか、
まあ、僕は
チャーリーってサバティカル取ったことない？
取ったこともないし取る気もないんですけど。
なんで取らないの？
僕なんだろう、研究のアイディア、僕の話になっちゃうのであれなんですけど、研究のアイディアを自分一人でその突き詰めることに対する興味を失ったんですね。要するに20代から30代前半にかけていっぱい本を書いていた時っていうのは、特に大学のそのレギュラーの仕事も持っていないから、自分が読みたい本を読んで考えたいように考えて、突き詰めるだけのことを突き詰めるっていうことを、まあやったし、それでまあ本が、例えばいろんな人に読まれるような、立場になったり、まあそのことでいろんなメディアも、この番組も含めて呼ばれるようになったり、まあした結果、もう人と関わりながら、その得られるひらめきとか、まあそういうものにしか、まあ関心がなくなってしまって、結果、例えばサバティカルを取るっていうのは、例えばサバティカル、研究休暇ですね。まあ1年間授業を全く持たずに、まあ多くの大学の教員からすると、もう、大して勉強もしない、やる気もない学生の相手をいやいやさせられる時間を、一切キャンセルして、自分の読みたい本だけを読めるっていう時間なんですけど。
結構ね、海外に行ってね、海外の大学に1年間行って、そこの、とかでやる人もいたり。
これでも正直に言います。これは僕がというよりは僕の周りでそういう方がいたっていう話なんで、全員ではないかもしれないけど、研究休暇を取って海外に1年間行った人で、精神を病む人めちゃくちゃ多いんですよ。
へー。
結局、なんていうの、一人でもう自分の考えたいことだけを突き詰め続ける時間って、相当な根性がないと、さっき半年もいたら働きたくなる、半年も仕事しなかったら働きたくなるって言いました、おっしゃいましたけど、同じように1年間何もするなって言われ続けると、意外と人は耐えられない。みたいな話が、まあ、あったりして、僕は、まあ、そういういろんなことを、まあ、含めて研究休暇というのは僕にとっては割と休暇にならない、
合わないんだ、
どちらかというとその息継ぎで言うと1年分の休みが欲しいというよりは、うん、まあ、例えば3ヶ月授業期間があって3ヶ月授業がないけれども、まあ、いろんなその研究活動だとかその学生の相手とかをしている期間はあってっていう3ヶ月かける4ぐらいの方がリズムとしては今のところちょうどいいなっていう感じ、
うん、じゃあ今めっちゃちょうどいい、
ちょうどいいかな、まあまあまあ、今のところは、でももしかすると、なんかこう、いい年になったら、ちなみに関係ないですけど、僕の、師匠の宮台真司も、サバティカルを取らなかったことで、知られていてっても変ですけど、一回だけ確か取ったことがあったと思うんですけど、ずっと取ってなくて、それはやっぱり世の中のトレンドに引っかかりたいから、海外に1年も行ったら、なんかこう、ね、いろんなことが分かんなくなるから嫌だみたいなことは言ってましたけどね。まあ、そういうなんかリズムの方もいるような気がしますと言っている間にだいぶ話が展開したので、ちょっと曲いきたいんですけれども、次曲いくのが要さんの選んでもらった曲ということでお願いしようかなと思います。
はい。この加藤愛子さん、25歳女性、就職しました。おめでとうございますということで、でも明日は休みってことでおめでとうございますって感じなんですけど、そこで、めちゃくちゃ良かったなって思いつつ、その、休みを生かして、こんな夜のお話をたくさん聞けているってことだと思うので、選んでみました。ハリー・スタイルズ、元 1D のワンダイレクションの男の子ですね。今世界中で売れてるアルバムなんですけど、そこに入ってる、ハリー・スタイルズで、レイトナイトトーキング。
文化系トークラジオ、ライフ。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組、三輪明宏のバラ色の人生。配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね。忘れないでね。でんでん。